今回もね楽しいお便り来てるんですよ、はいはいはい、皆さん本当ありがとうございます。
はい、それじゃあこの音からいきますか。ちょっと近づけますマイクに。はい、私の最愛のカメラじゃないわこれね、電話機ですね、
携帯電話、
携帯電話ですね。
なんかそれ最近ね、その携帯電話を開けたら、はいはい、なんかナイフ持ってるんちゃうか言うてね。
ああなるほど。
なんか通報されたって。
そうですか。
どう見てもナイフに見えないんですけど、まあけど遠くから、
なるほど、
ちょっと角度によってはって感じで。
なるほど。
だから今それぐらいガラケーがもう絶滅危惧種に近い存在になってるっていうことですね。
まあこんな便利なもんはないんですけども、
これ最高やな。軽いしバッテリー持つし
本当にいいですよ。
山登りとか結構ええんちゃうかなと思うけどね、うん、
しかもまあね、僕は別にその会社好きちゅうわけないんですけど、 NTT でしょ。
あ、 NTT ね。
もうどこ行っても、まあ、一応日本中は通じるんですよね、は
い、ドコモの回線使ってます。
そうそう、そういうことですね。
ありがとうございます、
はい、ということで、そういう解説はいいんですけど、はい、まあ、この蓋を閉めたことなんですけども、
はい、でまた開けました。
はい、出てきましたのがおはようございますという挨拶であります。
おはようございます、
はいはい、もうこの電話でくれはる人はあの人しかないんですけども、
はい、
まあ行きましょうね、
はい、
バンバさんにおかれましては、
はい、
83歳を迎えられてますますお元気にお過ごしでしょうかと。
おめでとうございます。
もうね、何かもう表彰状が出てくるような、ね、
表彰状って。
そうですね、
ありがとうございます、
はいはい、ありがとう。それはないんですけども、
はい
はいはい、そこで一旦ちょっと切れまして、
はい、
はい、いきます。暑さに無理に対抗せず、暑さに無理に対抗せず、
うん、
末永く楽しい放送を続けていただければと思っておりますと、
はい、
ご丁寧に書いていただきました、
うん、
自分の方は、
うん、
この半月の間、
はい、
会期末にポンペイ店に駆け込んだり、
もう
京都までお行きになったんですよね。ポンペイ店に駆け込んだり、
はい、
これカッコして書いてくれてあります。写真撮影家でしたと書いて
ある。 ありがとうございます
やりましたね、ポンペイ店ね、うん、まあ、これが当たり前なんですけども、うん、これ展覧会のためにもこの方がいいんですけど ね、
そうですね、
まあ、アホな人が中におりますので、はい、またまた怒りが込み上げてまいりました。
こういうこと言うからね。
はい、撮影で東京に日帰り出張に行ったり。
あ、お疲れ様です。
かっこしてめちゃくちゃ疲れました。
いや、そう、行って帰るだけで疲れますやん、はい、まあ、遠いし、
遠いと同時に人疲れするんですよね。
あ、確かに、
はい、まあ、東京の良いとこ悪いとこ両方あると思いますがそして次にあります、
はいはい、
娘のクラブの
お
演奏会に聞きに行ったり。
吹奏楽部ですよね。
そうですね、はためにはなかなかのリアプリでとか言ってます。リア充っていうのかな。
リア充ですね。
リア充っていう言葉よく分か
ります。リアル充実。
あ、そうですか。
ですね、
新しい言葉を覚えました。
だいぶ古いです
ね。なかなかの、あ、もう古いか、
だいぶ古い、もう10年ぐらい前です。
あ、なあ、まあそんなとこでしょうね、はい、私の神経でしょう、
はい、
リア充ぶりですが、
はい、
あまり冴えないという感じがしております。
お、
そして、充実しないという何かいまいち気合が入りませんと。
なるほど。
これは
5月病ですかね。
バンバさんとお会いできていない晩血のせいかもしれません。
もう晩血、
ね、嬉しいこと書いてくれありますね。
酸血、金血、晩血、
ね、はいはいはい、金鉄さん怒りますので、ね、はい、一緒にしたらね。
いや、金血な、
金血ですか。もう金鉄やもん。
金血です。金鉄じゃないです。
もうそれその通りです、はい、はい、暑い時期ですから無理のない範囲でお会いできて、
はい、
取材できればと願っております、
うんうん、
田部先生であります。
田部先生、
はい、ありがとうございます。もういつも気をつけていただきましてね、
は
い、
うんうん、
感謝しております、
うん、
それにしても本当に暑いです、
は
い、
うん、
バンバさんも奥さんも無理をされずに涼しくお過ごしいただきたいと思っております。
ありがとうございます。
それでは今週の放送も楽しみにしておりますということで、はい、いつものとニコニコマークがありました、我が尊敬するタブ先生からの話でありました。はい、
はい、ありがとうございます、はい、
聞こえましたか。ちゃんと聞こえました。
ちなみにタブさんとは実は、今日14日木曜日なんですけど、今日の深夜、
まあ、
金曜日の早朝って言った方がいいんですかね、
おーお
ーに YouTube 鉄の細道の撮影に行きます。
鉄の細道の監修やね。
そうですね、はい、なんで、まあ、鉄の細道で、まあ、近日中というか、
なるほど、
はい、新しい鉄道動画公開なるかということで、最近全然それこそタブさんがその締まりのない生活をされているの、はいはい、一つの原因がもしかしたらこの鉄舗装が全く更新できてないということにあるのかなと
ね、
はい、
やっぱり一番大事にしてある世界ですからね、まあ、もちろんお仕事ももっと大事にしてあるかも分かりませんが、まあ、こういうような、まあ、ピリッとしたことがやっぱりないと ね、
そうですね、いきませんね、はい、山陽電車の大塩駅のドアカット解消から取材に行っておりません
まあ、
あれがね今年の2月の後半やったんで、まあ、6ヶ月7ヶ月ぐらい、
まあ ね、
行けてないと、
まあ、忙しいとかいろいろと、はい、まあ、例のね、まあ、コロナもあったしね、
うん、そうですね、
大変でしたね、
あとやっぱ梅雨とか、まあまあ、はい、言い出したらきりないんですけど、そうそうそう、とりあえず行けてないのは事実なんで、まあ、はい、あの今日のこの後あと数時間後に行けますんで、
まあ、一つ、はい、よろしくお伝えください
。そうですね、ちょっと僕も楽しみ
ね、あの久しぶりにお会いしたいんですけど、ちょっと、はい、ハードな試合ですね、僕は炎上 しますけども、
そうですね、
よろしくお願いいたします、はいはい、タブさんのお便りでした。
ありがとうございます
。
次はですね、懐かしい方から来てます。
はい、
タントさんです。
うわー、そうですか。はい、
はい、
タントさん。はい、
タントさん、これ確か、あの、イタリアでね、
はい、
タントといえば、いっぱいとか。
なるほど。
はい、車で、タントっていう車があって、
あ、
はい、あれは多分、いっぱい詰めるからタントなんですよね。はい、
タントとちゃうんですか？
タントですね。
ハント
タントです。
あ、そうですか。
何ですか、はい、ハントって。
何か
あ、ハントって車もあるかもしれないですけど、はいはい、まあ、立ちつてとのタですね。
はい、タですね。
タントさんからいただきました。
はい、ありがとう。
ママさん、てっぺいさん、かなりご無沙汰しております。タントでございます。
ありがとうございます。
前回お便りしてから、
はい。
5年近く経ちましたでしょうか。
そんな経ちましたか。
そんな経ちましたか。
なんかそんなに経ってるように思いませんが、
ね、はい。5年経ったらしいです。
はい。
まあ、5年近く。
はい。
当時仕事が変わったこともありまして、お便りもラジオの配聴も難しくなってしまい、今に至ります。
はい、ありがとうございます。
あれから2人目の娘も誕生し、この春に1年生となった上の娘は7歳、年中さんの下の娘は間もなく5歳になります。
可愛い盛りですね。
うん、まあ、いつまでたっても可愛いけどね。
あ、まあ、はい、
最近の放送が拝聴で、最近の放送、あ、放送が拝聴できていないのですが、
うん、
番組も変わらず更新されて嬉しくなり、お便りさせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
ついこの間、なんとも腹立たしい事件が奈良で発生してしまいました。
はいはい。
大和西大寺駅は私には馴染み深く、
はい、
よく知っている場所なので、その場所を汚されたような気がして、なんと表現したらいいのやら、書きたいことは山ほどあるのですが、
はい、
なかなか時間もなく、
はい、
ひたすら仕事の日々で過ぎていく今日この頃です。
一番忙しい人生の時期なんでしょうね、うん、はいはい、
理不尽なこと、腹立つことはいくつも起こるでしょう、
はい、
けど私は自分自身を見失うことなく家族と楽しく過ごしていけたらそれでいいかなと思います。
ええー、こと言うはりまんな、
はいはいはい、暑い中のボラボラどうか無理なさらぬようご自愛くださいませ。
はい、ありがとうございました。
あと、続きますよ、
はいはい、
遅くなりましたがバンバさんお誕生日おめでとうございます
ありがとうございます。
ますますお元気で活躍されることを願いつつ、
はい、
応援しております。
嬉しい、ありがとう。
コロナ禍な世の中ですが、
はい、
もう一度お目にかかれたらなと思っています。
そうですね、かかれますよ、
はい、そうですね、うんうん、時間を見つけて番組をまた拝聴させていただきます。それでは、
よろしくお願いします。
今回はこの辺りで失礼します。
あ、嬉しいですね、
はい、いや、これね、僕タントさん あの状況よう分かって、
うんうんうん、
あの、まあ、仮に、まあ、仕事がない休日あるじゃないですか、
はいはい、
もう休日はもう完全にこの、うん、まあ、2人の娘さんにひっついてるんですよね。
なるほど、なるほどね。
で、僕はそっちの方がいいと思います。
ああ
の JOBBB 聞いて、
うん、そうそうそう、
あの子供の世話っていうか相手できるんやったら絶対お子さんの相手した方が絶対いいんで、別に JOBBB 聞く必要はないと思います、はい、それはもう絶対子供大事にした方がいいと思いますんで、ま
あ、聞いてもでも聞かんでもつながってますからね。
そ そういうことですね、はいはいはい、なんで、まあ、あの家族大事にしてほしいなと思います、
はい、
それとあとお仕事もまあちょっとね、まあ、こんなん言うてもあれなんですけど、無理なさらないように。
そうですね、
あの自分の健康が一番なんで、
ね、まあね、
はい、
そこあの将来未来もありますんで、
ね、そういうことですね、
あの自分の本当に健康を大事にしてもらいたいと思いますね、
は
い、
まあ、あと大和西大寺ね、
はい、
まあ、これは僕もびっくりしました。僕これツイッターで知りまして、はい、
あ、そう、
はい、あ、こんなよくね、あのオフィス井口さんとかがよく行かれるところなんで、
そうですね、近鉄電車の大事な接点ですね。
そうですね、まあ、乗り換え駅というか、
そうですね、
はい、まあ、まあこれはまた、ね、他の方も書いてくれてるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、他のお便りにまた移させていただきます
、はい、また、まあ、冷静に見ていきましょう。
そうですね、タントさん、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、次はですね、
はい、
あ、ジュエリー上島タカさん、
あ、タカさん、
ありがとうございます、
はい、
いただいております。
タカさん、いつもありがとうございます、
はい、いつもお世話になります。
こちらの方
そしてジュエリー上島をご支援いただきありがとうございます。
心配しております、
まあ、僕ら支援ってラジオで話すだけですけど、ね、
そうですね、
はい、他何もしておりません、
はい、まあ、ただ心配はしてますよ、
はい
はい、
ご心配いただいている上島さんのご様子ですが、
はい、
いろいろとございますが、一言で言うと回復基調の軌道に乗ったようです。
よかったな。
以前までは一歩進んで二歩下がるでしたが、
うん、
今はわずか かながら少しずつ回復しています、うんうんうん、
あ、よかった。
ご夫婦での病院通いも私の手を借りることなく行けるようになり、奥様からも今日も迷わずに行けましたのメールがあり少し安心しております。
よかった、はい、
さてさて、
はい、
今日はこのことに触れるべきか迷いましたが、
はあ
はあ、この番組でのみお話しできると思いメールを打っています、
はい、
これ上島さんの話はもうここで終わり、は
い、分かった、まあまあ、回復
しております。僕らも安心しております、まあ、ほっと
したところですね、
はい、
また
次の話です、ね、次別の話ですね。
了解了解、はい
はい、ご存知の通り先日、はい、安倍元総理が暗殺されました。
そうでした、はい、
明治維新以後、
はい、
平時の時期の暗殺未遂や要人を狙う事件のうち今回は一番大きな事案だと思います。
なるほど、はいはいはい、
それも自作らしき散弾銃での事件だけに、
はい、
誰でもこんなものを作れることを証明しました、
はいはい、
国を挙げての弔い合戦、
はい、
報道番組のニュースステーションでは、
はい、
出演者全員が喪服での出演。
へー、そうやったんですか。
これ知りませんでした。
はい、はいはい、
それでまた批判を受ける事態になったということですね。元安倍総理を明確に一般人とは異なる扱いにこの国の危うさが見えました。つまり命にまで格差をつけることが正しいのか考えるばかりです。
なるほど、こういう見方もある。
まあそうですね、
まあ、分からんことはないですよ、はい、
そして私の頭の中に一番浮かんだことは、
うん、
森友問題で改ざんを指示されて苦悩のうちに自殺した真面目な官僚、
はい、
そして指示した官僚は異例の昇進、
はい、
今自殺された官僚の奥様はどんな気持ちでこの事件を受け止めているのでしょうね。
その通りですね、
はい、
よくわかります、
はい、私がジャーナリストなら一番にこの奥様に正式にお話を聞かせていただきます。
なるほど。
あ、で、あ、で次いきますよ、
うん、
盛りかけ問題に、
うん、
桜の会の問題、
うんうん、
日銀総裁をはじめ、
うんうん、
三権分立を担う組織のトップに自分の指示に従う人物だけを置く、
うん、
つまりそれまでの政治家が足を踏み入れなかった聖域にまで踏み込んだ元安倍総理、
うん、
犯してはいけない聖域へとノックなしに踏み込んだ安倍元総理の運命を決定づけたのはここだと思います、
うん、
聖域なき改革の旗の下、格差貧困、国の弱体化、自己責任の弊害、派遣業の野放しなどなど、
うん、
細かいことを言うようですが、公的ギャンブルはともかく、どんな理由をつけようがパチンコなんて博打です、
うん、
賭博か、これは博、どう読むんや、あの、
うん、
博物館の博に打つと書いて、これ博打かな、
やろうね、多分ね、
博打ですね、博打です、
うんうん、
この国では博打は禁止です、
うん、はい、
今回の暗殺事件でパッと浮かんだのは、
うん、
神の雷、うん
うん、
あ、神様の雷、神、うん、神の雷ですね、
うんうんうん、
そして独裁の行き着く先でした、
うん、
どうかこの国の人たちが裏表を見れるようにと願っております、
うんうん、
それでは次回までお元気にお過ごしください、はい、ということです。
なるほど、まあ、非常に良心的という
か、
まあ、ここまで分析しはったなという ね、
そうですね、
もちろんもう命奪うことはね、これはもう絶対許されんことに、
まあ、そう皆さんおっしゃってますけど、
うんう
ん
う
ん、
それはそうですよ、うん、
まあ、うん、僕はそうは思わないですね。
ああ、そう、
僕は今までのやっぱりいろんな世の中の革命が、
うんうん、
まあ血を流して行われてきたことと同様に、
うんうん、
僕は、
うん、
もちろんその人を殺すことは悪いっていうのは、うん、大前提にあるんですけど、
うんうんうん、
けどそれでいてこういう、
うん、
そのまあ、いわゆるその暗殺とかがダメかどうかっていうのは僕はまた別問題と思ってるんですよね、
うんうん、
結局やっぱりあの言葉で解決するとか、
うんうん、
その法律を使って解決しようっていうのは、
うんうん、
どっちかっていうと為政者の発言、
うん、
理論なんですよ ね、
うん、
じゃあ底辺に、底辺という言い方おかしいですけど、
う
ん、そういう力を持ってない人たちは、
うんうん、
じゃあどうやってそこにたどり着くんやって言ったら、
うんうんうん、
その答えはないんですよ、
うんうん、
ということはやっぱりそういう人らの正義は暴力になるんですよね、
うんうん、
だから僕は今回のことは、まあ、もちろん安倍さんの関係者とかの人は悲しんでる、
うん、
決まってるし、まあね、その奥さんとかどう思ってるか知らんけど、
うんうん、
それはいろいろな意見はあるけど、
うんうん、
そのやった人から見ると正義やったんですよね。だからそこは否定することは僕はできないと思います、
うんうんうん、
まあ、いろんな、ね、弁護士会とかがまず最初にその暴力はいけないとかっていう大前提は言いますけど、
うん、
けどそれはあくまでも大義名分で、
うん、
あの ありかなしかで言うたらなしなんかもしれないですけど、ただあの絶対的に悪っていうことは世の中その、うん、ないんで、うん、それはあくまでもその国の価値観やから、うん、だからやっぱりそこの価値観に反する人がおるっていうのも事実やし、うん、そういう人がやっぱり革命を起こしたりとかするわけなんで、うん、そこは否定できないと思いますね、うん、僕はそう思いますけど、うん、そういうこと言ってる人は誰もあんまいないですけど、うん、はい、ほんまそういうのはね、あの大新聞とか大マスクは言うべきなんですけど、うん、まあ、大新聞も大マスコミも、まあ、完全に国寄りになってるんで、うん、あのまあ、正直頼りはインターネットだけかなと思ってますね、うん、
なるほど、
僕の考えですけど、
ね、なるほどなるほど、うん、まあ、 あのよくわかります、ね、はい、まあ、またタカさんのおっしゃってることはもっと
そうですね、まあ、これ僕らもね放送前にちょっと話してたんですけど、うん、全く同じことを言うてあるなっていう感じで、うん、ね、まあ、僕らの気持ち代弁してくれてるのかなっていう、いや、
すごいですわ、感じもここまで簡潔にね、
そうですね、
ズバッと意見が出たっていうのはすごいなと、
まあ、これ結局、ね、まあ、タカさんも奈良の方なんで、今奈良に住んでやるっていうのも多分あるんでしょうね、うんうん、奈良の話もようしてくれますし、うん、まあ、やっぱ奈良から変わるっていうのもね、うん、なんか一つすごい象徴的やなと、まあ、僕らのラジオにしては、
まあ、そうですね、はい、まあ、日本のもともと一番元祖と言われてますわね、うん、まあ、神話の時代はどう置いといて、うん、まあ、あの辺から出てきたこの動きみたいなもんですね、そうです、
まあ、いろんな問題がこれ入ってるんで、もうほんま一言では言えないですけど、まあ、ただその世の中をこう金持ちと金持ちでないっていう、そういう二分にするとするならば、まあ国を動かす方と動かされる方とするならば、動かされる方としてはどっちかっていうと多分僕はやった方やと思います、その自作した方やと思います、つくとしたらね、はい、まあ、けどそれでも未だにやっぱりね、あの選挙の結果見たら分かる通り、全く国民はそれを分かってないし、大阪府民は、ね、うん、半数以上の人が選挙行ってないですから、まあ、未来は暗いなっていう感じしますけど、
まあ、まあそこまではないけどね、
うん、いや半数以上行ってないですよ、
行ってないです、
確か 49.何% やったかな、大阪 の、
その
投票率は、ま
あ、それもその理由がいろいろあると思いますよ、う
ん、けど半分の人が行ってない選挙って何の民意反映されてるんかなって思いますけどね、
選挙というかそういうシステム自身をですね、
そうですね、
やっぱり今の体制みたいなものは、まあ、
利用してますよね、
利用もしてるし認めてないんですよね、
認めてないですよね、うんうんうん、だからこの問題はそういう暴力がいいか悪いかっていう問題だけじゃないんですよ、うん、本当は、うん、けどテレビとかマスコミはそっちに持っていこうとしてるんで、うん、まあ、正直見る価値はないなっていう感じはしますね、まあ、もちろんテレビでもちゃんとやってるテレビはあるし、インターネットでもちゃんとやってる人はいますし、まあ、あのね、弁護士会とかしっかりやっとんなと、そのいわゆるその宗教的な方のね、宗教的な方の問題を扱ってる弁護士会とかちゃんとやってるなと思いますけど、まあ、それを正直文雄君たち世代がもっと見ないとダメやな、65歳以上がちゃんと見んとあかんな、
うん、なるほどね、うん、なるほど、まあ、その世代論もあるかも、
ね、世代論がありますね、うん、
なるほど、
まあ、リサーさんもいろんな意見ある方いるんで、ね、はい、僕らと全然違う意見持ってる方もいてると思うんですけど、
それはまああって当たり前のことですからね、
そうですけど、やっぱり自分のことを考えると、やっぱりあのやったやつの意見も分かるなっていうのはもうすごい分かるんですよ、うん、逆に言うと僕はそっちの方を肩持ちたいなっていう意見です、僕の中はね、
なるほど、
あいつ僕と同世代なんですよね、あ、41、僕今42になったんで、うん、多分同じ年の生まれなんで、うん、まあ、なんか彼の言いたいことっていうのはよう分かるなって思いますね、はい、まあ、そういう、
了解、
はい、上島さんのお話でございました、は
い、いやいや、上島さんから、
あ、上田高さん、
高さんが高さんのあの非常にズバッと
言
って
く
ださったという感じ、まあ、一種の快感はありましたね、
そうですね、
ありがとうございました、
は
い、
また上島さんの今後も、
はい、
お祈り申し上げます、
はい、
お祈り申し上げます
よ、ね、ご健康はね、
そうですね、
はいはい、
ありがとうございました、オフィス樋口さん、
はい、樋口の塊です、
そうですね、
はい、
本題に入る前に、
はいはい、
ふと思ったのです、
はい、
かつて面白いボラボラをネタをレポートされていた安倍さん、
はい、安倍さん、はい、
これ僕らの安倍さんですからね、あの安倍さんじゃないですかね、
いや、もう、はいはい、
安倍さん、ミスター JOBB 安倍さんですよね、
はい、
まあ、勝手に僕は言うてますけど、は JOBB のリスナーを辞めたのでしょうか、
あ、はいはい、
ギャラ未払い問題が原因かもしれません、
なるほど、
早急に改善しましょう、
わかりました、ありがとうございます、
安倍さん、そうやな、まあ、うん、けどたまになんかたまに文雄君
会ってるらしいんで、
安倍さんはまあ、うん、僕らの安倍さんは多分元気やと思います、
うん、元気やし、はい、決してそのなんちゅうか、うん、あの割れたわけでもないしあの未払い問題を問題してはるわけないんですよ、
そう、安倍さんは多分やってないと思いますね、うん、
はい
はい、本題です、
はい、まあ、そのことは置いといて、
はいはい、5月のボラボラネタはありますが、
はい、
まだ編集はできていません、
あ、そうでしたか、はい、
先に6月のボラボラネタの編集が終わったので、
うんうん、
6月11日のボラボラネタです、
はい、あ、そうですか、はい、
2022年6月11日に、
うん、
日本旅行のツアーで、
ほー珍しい、
はい、まあ、旅行会社ですね、日本旅行のツアーで、山陽新幹線岡山開業50周年特別企画、
ほーそんなのあったんか、
はい、博多総合車両所岡山支所、
うんうん、
乗り入れメモリアルツアーがありました。
なるほど、はいはいはい。
はい、その時の、写真と、
あ、なるほど、
はい、があるということでございまして、新大阪の写真、はい、そして姫路駅の写真などがありまして、はいはい、ちょっとこれ新大阪の写真を、あれ見てみましょうか。なんか、あ、データがアクセスできませんってなってます。なんでやろう。ちょっと、うん、ごめんなさい。なんでやろう、これインターネット切れてんのかな今。そんなことないですね。インターネット消えてないですね。ちょっと待ってくださいね。ああ、なんか、アクセスできないですね。ごめんなさい、樋口さん見れないです。なんでやろ、
はいはいはい、
あの写真をいつも置いてくれてるあのフォトゾーっていう、
あ
のオンラインのそれデータバンクみたいなところがあるんですけど、そこはちょっとごめんなさい、ちょっと今、アクセスできないんで、あの、新大阪駅の写真と、姫路駅の写真と、あとは博多総合車両所、はい、岡山市長の写真、
なるほど、
あ、じゃあ皆さん想像してください、
はい、
樋口さんは間違いなく撮ってくれてるんですけど、ちょっと今見れないです。
あの旅行会社日本旅行さんの50周年の記念のツアーで、
そういうことですね、
参加したということですね、はい、
はいはい、そして、動画もあるのでアクセスしてください。
はい、ありが
とうございます。山陽新幹線岡山開業50周年特別企画、
はい、
まあ、さっき言ったメモリアルツアー1、
はい、
新大阪駅から博多総合車両所岡山支所、
うん、
ということでこれ乗られたんかな、
でしょう。
ちょっと今ごめんなさい、 YouTube 見ますね、はい、島川鉄道チャンネル、
はい、
登録者2250人ということで、
ありがとうございます皆さん、ありがとうございます、
はい、これですね、はい、
あ、ありがとう、
1時間45分。
ああ、おお。
こんなんです。
ちょっと、しかし旅行会社も、本当、頑張ってるな、いろんなことこうやってやってるんですね。
そうですね。樋口さんは、多分これ、新幹線に乗られて、今から岡山まで行かれるということで、まあ、新幹線からの車窓ですね。
横からですね。
そうですね、側面展望ですね。はい、今、ホームが映ってて、
はい、
で、あの、車掌さん、駅員さんがいて、で、こちらには清掃員の方がいて、で、お客さんがね、
うんうん、
今、次自分の乗る電車を待ってるといったような状況を樋口さんは撮られております。
向こうの方も撮ってやるわけですね。
そうですね、ね、はい、あ、で、なんか電車来ましたね。
来ましたね。
何の電車かちょっとわからないですけど、はい、で、こっから樋口さんは、の乗った新幹線は新大阪駅を出発して、まあまあ、この辺りは僕らの、
ね、
知ってる風景ですけど、
ね、よく見る風景ですね、
はい、車庫が出てきたりとか、
あ、面白いですね、はい、
で、ここから新神戸まで行きまして、
うんうん、
で、新神戸から西明石まで行かれまして、
はいはいはい、
で、西明石、姫路、
はい、
で、姫路で一旦停車中 で、
はい、
で、そして相生、まあ、相生も通過ということで、岡山、
はいはい、
で、岡山駅、
の
停車中、
はい、
そして岡山からさらに博多、福岡、博多まで、行かれて、
あ、
うん、はい、で、ここかな、もうあれかな、もしかしたらこれって、
うん、
電車に乗ったまま降りないツアーかもしれないですね。
面白いな、
これ電車に乗ったまま、多分今からこれね、樋口さん洗車体験されるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい
はいはい、
ちょっと今音聞こえてるから皆さん、こういう、これ YouTube 動画の音声なんですけど、あ、これ洗車場ですね、
はいはいはい、
これだからあの新幹線の車庫ですね、これ。
うん、僕もまあ居眠りしてて洗車体験したことありますけど、
ああ、それはね、あの
受け身で、
そうです、受け身体験ってやつですよ、うん、で、これ洗車は、これ洗車って一瞬なんでね、ここかな、この辺りかな、
ほうほうほうほう、
あ、これもうちょうど水滴ついてるからもう終わったとこやな、
はーはー、
多分この中のどっかに洗車あるはずなんですよ、
うんうんうんうん、
あ、雨やなこれ、雨、
うん、今ちょっとバッと煙ってたとこありましたよ、
あ、ここか、洗車、
うんうん、多分、
まあ、ちょっと分かんないですね、ごめんなさい、 YouTube の動画で、まあ、とりあえずこれで皆さんも疑似体験できますので、よかったら、
あ、なるほどね、
はい、島風鉄道チャンネル見てほしいな、
こういうツアーがあるということも言うてはるわけですね。
そういうことですね。
あ、そうですか、
はい、
博多まで行ったって言うては
る、で、さらに、うん、あ、博多駅の写真と動画もあるんで、もしかしたら駅降りられたんかな、そうですね、これも動画あるみたいなんで、
まあ、面白いツアー
って事前に見とけばよかったんですけど、ちょっと見てなかったんで、
お前、ね、
はい、あ、博多駅の動画っていうのは、あ、博多駅降りられてますね、樋口さん、
あ、本当ですね、
はい、
あ、降りてますね、はいはい、
6月11日。あ、これ前あれですやん。キティちゃんの車両。前回紹介しましたよね。あの時はこのツアーで行かれたんやね。博多駅に。いや、僕ら、なんか博多、なんかツアーって言ってたじゃないですか。で、なんかアイドルのツアーかなんかかなって言ってたんですけど、あの前回のお便りコーナーで。どうもこの日本旅行さんのツアーでツアーっておっしゃってたんですね。
そのツアーがね。
はい。でこれが博多駅でキティちゃんタイプの新幹線がまあ入駅してくるところ、入線してくるところ、
ね、同じ写真ですね、
はい、はい、まあ、前回見た動画と同じ動画ですよね。で帰りはみずほ608号に乗りました。みずほ608号の車窓動画も YouTube で公開しておりますということで、これもまあせっかくなのでちょっとだけアクセスしてみますね。
やってみましょう、
はい、あ、これですね、みずほ608号、博多新大阪車窓動画。
なるほど。
2時間28分。意外と早いですね。
早いです。
博多新大阪こんな早い行けんや、
うんう
ん、あ、なんか向かいになんかすごい赤い髪の毛のなんか山田ジャックさんみたいなとかいますけど、
ああ、ジャックさんね、
ちょっと、
ね、
似てますよね、
はいはいはい、
で博多小倉、小倉新下関、懐かしな新下関、もともと名前がね違った駅ですけど、
でしたね、
はい、で朝、
はい、
朝出てきました。で新山口、で徳山、
まあまあまあ、
新岩国、はい
はい、
広島、
分かる、
東広島、うん、
あ、まあ、
今週のね、あの山陽道ボラボラのスタート地点ですよね。
そうですね、
三原も出てきました。
三
原市ね、今週のあのゴールしたところですね。
いや、面白い
です。新尾道、福山、
はいはいはい、
新、倉敷、
はい、
で岡山、相生、
はい、
で姫路、で西明石、
はい、
そして新神戸、
はい、
そして、新大阪というね。なかなかこれ面白いですね。
楽しい旅ですね、はい、
ちょっと樋口さん最近ね、その YouTube の再生バーに目次入れてくれてるんで、
まあ、話
しやすくなりましたね。樋口さんこれ本当にありがたいんで、はいはい、またずっと入れてほしいなと。
そうですね、
はい、でも新大阪に着く頃には夜になってますよと、はい、
完全に夜ですね。
そうですね、
いい旅でした ね、
だから本当乗り鉄旅ってやつよね。多分降りられたんはもしかしたらもう福岡駅で、もうそこからまたのぞみ608号が乗られたんかな、うんうん、博多駅ですね、乗られたんかなっていうことですね。はい、今週のブラブラネタ以上です。
ご苦労さんでした。
放送を楽しみにしておりますと。
ありがとうございます。
ございます。
あ、なんと、
いや、これはすごい、こういうの楽しいよね。
うん、まあその本当ちゃんと
リアルやわ、
うん、あのやっぱり、
うん、
あの人と会社のやった企画をね、
そうです、
こんな感じでパッとこう追いかけるというのも、うん、おもろいですね、
はい、面白いです、う
ん、変なこと入れんとね。
そうですね、うんうんうん、やっぱりこういうリアルな情報って今一番大事なことなんで、
う
ん
う
ん、あ、はい、まあ、樋口さんのされてることはほんま価値あるなと、うんうん、でここにもうちょっとみんながね乗ってくれたらバーンと爆発するんですけど、
ね、
よかったら皆さん島風鉄道チャンネル、
はい、
はい、ぜひ聞いて見てほしいなと。
微動戦士とです、この人。
そうですね、
個性の塊でありね、
はい、小口さんで
ございました。すごい人ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとあの、いつもねメールくれるあの平松さん、
あ、平松さん、はいはい、
大阪の中之島にあのラフェット平松っていうね、まあ、高級フランス料理屋さんがあるんですけど、
そうですね、
まあ、そこに一回食事に行ってからですね、もうずっとまあ JOBBB に来てるんか、てっぺんに来てるのか分からないですけど、はい、あのメールをいただきましてですね、
律儀というのか、
そうですね、
ありがたい、
はい、ここもね樋口さんと一緒で変わらな、変わらぬ平松という感じなん で、
そうですね、
タイトルがですね、ルートビッヒ美術館展開催中。
あ、そんなんあるんですか、
はい、白桃の白い桃ね、白桃のコンポート、夏のアフタヌーンティーって、いいですね、なんかたまらんね、ちょっと僕らにはあんまりあの縁がないんですけど、
はい、
まあ、メールだけでもね、ほらこれこう写真がほらこれアフタヌーンっていうのはこのすがすがしい感じというか、ちょっとあの和と洋が入ったね、
あ、
これなんかこれほらこれひまわりの、
あ、まあ、あのちょっとスリランカ思い出すね、
スリランカ今
スリランカ
大変らしいですね、
大統領が逃げましたから
ね、けど、僕らスリランカで聞いてる話なんですけど、
う
んうんうん、スリランカは
そうや、ね、
この567が一番治安が悪くなると、なんでかというとクソ暑くなるんで、567が悪くなるって聞いてたんで、まあ、あれはもしかしたら、
うん、
暑さも関係してるのかなと、あ、まあね、まあ、あと国が破綻仕掛けしたどっちか分からないんですけど、うん、まあ、そういうのもあるかもしれないんですけど、まあ、
経済の大失敗です
よね。そうですね、ただ
借金のしすぎです。
そう、ただ暑いっていうのも一つ皆さん原因になるんで、まあ、そこはちょっとメディアリテラシーでね、ちょっとあの冷静に見てほしい、
まあまあね、
あれマスコミああいうの楽しく書くんで、うん、ちょっとまあそこは気をつけておいてほしいなと思います、うん、
いや、今そのアフタヌーンティーでね、スリランカ思い出しました。
あ、懐かしいね、あれよかったですね、
山の中でね、
はい、で
豪華でしたね、
なんとかデニーヤ、エールデニーヤな駅の名前、
あ、
忘れた、あの殺人鉄道ね、
そうです、
あのあボーッとしてたら落ちて死ぬってやつなんですけど、ベーラ・デニーヤやったかな駅の名前、もう、ね、
あの
ナヌオヤ、ナヌオヤ駅、ナヌオヤ駅、
はい、もう乗ってるだけで死にますよ。
そう、日本のね、
壁にぶつかって
京都のね、あの製茶機がね、なんとそこのあの、
はい、あったあった、
あれ紅茶をね、
うん、あのヌアラエリアのね、
そうヌアラエリアの紅茶をあの焙煎というか、うんうん、仕分けしてたっていうのもすごい懐かしい。
製茶技術ってすごいな
と思ったもんね。まさかあのところで宇治のね名前、宇治なんとか製茶機っていう名前だと思うんですけど、まあそういう意味で、まあ、この平松さんのね、この夏のアフタヌーンティー、いろいろ思い出させていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、まあ、いろいろ連想が広がりますね。
そうですね。
はい、
あとはね、はい、大阪歴史博物館企画広報課柴田さん。
柴田さんね、毎度ありがとうござい
ただきまして。
柴田さんも長いことお付き合いありがとうございます。
そうですね。
はい、変わらぬ方です、この方も。は
い
は
い、特集展示を行いますと。
はい、
新発見なにわの考古学、
あ、これね、
2022ですね。
これもずっと続いてますね。
そうですね。はい、9月7日からスタートということで、
はい、あ、そうですか。
まあ、大阪ラブの方は、はい、ぜひ行ってみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけで
松井さんでしたかね。
あとね、高重さんも、
高重さんも
ありますよ。皆さん忘れてダメですよ。
はい、
JOBBB の文雄さん、てっぺいさんもいつも楽しみ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロラグビーの旅を走る、
はい、
未だ休止中、
まあ多少休みは誰でも必要です。はい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、
参議院選挙が終わりました。
はい、終わりましたね。
終わりましたね。はい、まあ、一応文雄君も僕もよっちゃんも、
あ、まあ、
あと僕の嫁さんも大体投票行っております。
そうでしたね。
はい、
僕はまあ期日前投票をやりました、
ね。ああ、はい、僕も期日前投票させていただきまして、はい、はい、結果がどうあれ、
はい、
日本の政治もこれから新たな局面を迎えるものと信じて、
うん、
私たちも日々自分たちができることを尽くしていきます。
はい、
政治はもちろん、低迷する経済や教育、その他いろんな場面で私たちの国、日本を真剣に考えていくことが求められます。
はい、
未来は今のあり方でいくらでも変わります。うん、考えているだけでは変わらないこともあります。
まあ、それはそうですね。
それゆえに行動することも必要です。
は
い、いろいろと世の中では腹の立つことも悲しいことも起こりますが、
はい、
目の前で起きている出来事だけにとらわれていては分かりません。
まあまあまあ、そうですね。
すべて世の中で起きていることには意味や理由があります。
なるほど。
その意味や理由を知ることもまた大切でしょう。
まあ、一番大事ですね、それは、はい、
はい。原因があって結果がある、
うん、
今いい原因を作っておくことが未来にいい結果を残すことになると信じたいです。
はい、
はい、さて、ここ富田林界隈でも、
うん、
いろんな夏のイベントが再開しています。
これ
は高重さん、大阪の南部の、
はい、
まあ、泉南地域ですよね。
そうですね、
大和街の南の、
まあ南
ね、堺よりも南の富田林っていう、
はい、
あのところに今住んでらっしゃって、
はいはいはい、
まあ、そこでのいろいろ高重さんイベント手伝ったりとか、まあ、自分でやられて、
ね、
そう、古民家で奥さんと、はい、あと猫さんたちと一緒に住まれてるっていう、
奥さんも面白い人ですもんね。
そうですね、はい、はい、あいにく8月1日の PL の花火は3年続いて今年も中止。
ほう、あ、まあ、ちょっと大阪の、
そうですね、象徴みたいなところありましたけど、
まあ、そうですか、
はい、はい、競争祭り、はい、PL 花火芸術、
はい、
まあ、正式名ね、はい、
あ、そうか、そうか、
そうなんです、あれ一応 PL 教団の、まあ、イベントなんで、
そりゃそうです、
はい、PL の花火は3年連続で今年も中止ということで、
はい、
まあ、ちょっとこれ残念かなと、僕個人的には残念かなと、
まあ、そ
ら
そう
やね、僕も何回か見に行ったことあるんで、
うん、
あの、うん、PL の花火が鳴るごとにカエルが鳴くというね、なんか、あ、富田林らしいですね、うん、っていう感じですね、うん、8月27日日曜日は富田林寺内町灯籠、
うん、
こちらは開催予定、
これやりますか、
ということで、はい、これ良かったです、
うん、
はい、ちゃんとあの振りが直ってくれてるので、
はいはい、
寺内町は読めました。高橋さん、ありがとうございます。
はい、
これ僕、はい、こっちの話なんですけど、
はいはい、
約1000もの灯籠が静かにライトアップする夜の寺内町、
うん、
寺の内とかで寺内と呼ぶんですけど ね
寺
内町、浴衣やジンベエを着て夕涼みがてら訪ねてみてください。
あ、ね、
うん、はい、残念ながら私はこの日別イベントで兵庫県に出向いております。
あ、そうですか、高重さんの留守の富田林ですね。
そういうことですね、
うん、
そして一本バゲタ関連イベントとして7月24日日曜日、
うん、
千早園地で開催される、
うん、
金剛山夏祭りに繰り出します。
あ、
いいですね、千早園地ちょっと行ってみたい、うん、僕も、ね、最近ちょっとあの生駒の山登ってなんか近所まで行ったんですけ ど、はい、いい山なんでね、
うん、
皆さんもぜひ行ってほしいなと思います。うん、一本バゲタの体験もできるし、
うん、
千早ロープウェイ前から あ、ごめんなさい、ちはやロープウェイ前から一本化けたでの登山も参加できます。
おお、なるほど。
はい、うん、7月24日、うんうん、金剛山夏祭り、はい、金剛山かな、夏祭り、うんうん、高重さんも来られるということです。はいはい、暑い夏の時期少しでも涼みたい方はぜひご参加ください。
なるほど、はい
はい、暑さはこれからが本番、はい、皆様におかれましてもどうかご自愛ください、はい、高重克彦
ですね。
なんかちょっと締まりますね。
まあまあ高重さんのお文章は甘いからね、
はいはい、皆さんもよかったらその高重さんが 今おっしゃったですね、はい、まあ、イベント、まあちょっと PL 花火大会は今年はない、ということなんですけど、まあ他のイベントで再開されるイベントもあるみたいなんで、
あの辺富田林独特の雰囲気がありますからね。
そうですね、
なんか電車に乗ってバーッと行くちもいいですよね、
はいはいはい、で次はですね、はい、ちょっとふみおくんさっきちょっと お名前出しましたけど、うんうん、松井さんから、
まさきさんでし
ょ、はい、はい、これ多分お中元やと思うんですけど、
困りますね、こんなにしてもたら、
はい、まあ、いただきまして、はい、結構内容が面白かったんで、ね、
あ、そうですか、
まああの、まあ、別に面白くなくても紹介するんですけど、はい、こんな感じで、まあ、なんか
全部分けてあるんです
ね、なんかお中元っつったらこれ多いですよね、
まあ、そうですね、ちょっとまあ、はい、僕らにしようとボーナスみたいな感じですからね、
はい、なんでちょっとふみおくん紹介してあげてください、
はい、まずこれ一番近くにあやねさんと、はい、これ僕の長男の長女ですよね、
そうですね、
あやねさんにということで、これあやねがまあ開けた方が喜ぶでしょうから開けませんけども、はい、なんか可愛らしい、うん、ね、タオルみたいなものがね、
そうですね、
これキャラクターがあるんです
かね、ペンギンかな、
ペンギンみたいな、
あのピングーちゃいます、
そうかもわかりませんね、
はい、
こんな
の、ちなみにあの皆さんピングーは、うん、あれスイスで生まれたんですよ、
あ、スイスですか、
スイス海ないのにピングーおるんですよ、
まあ、まあ、不思議ですね、それはおかしい
ですね、そうですね、はい、あ、まあ、多分これピングーのタオル
ですね、はい、ありがとうございます、
まあ、ありがとうございます、
喜ぶと思います、はい、でこれは、
まあ、これ涼子です、
涼子さんですね、
涼子は僕の兄の嫁さんです、
そう、姉のお母さんですね、はい、
そうですね、
はい、これもこれなんでしょうね、これもやっぱタオル的なもんですね、
それなんかあのちょっとこう、うん、まあ涼子ちゃん京都やからね、はいはい、なんか京都っぽいこのマリ裏見て毛マリみたいなのがあったりとか、ね、
そういうやつやね、
なんか タコがあったり、はい、あのカイトの方の
です、ね、はい、なんかね、あの、はい、信頼と地域につながる大阪シティ信用金庫というね、
お、
うん、そこので松井君モノタンをこれまた送ってくれたんですよね
そういうこと再利用ですね、
いいです、いいです、
ありがとうございます、
いいんですよ、はいはいはい、はい、またあのうちのよっちゃんに
も、あ、よっちゃんね、
はい、これも付近をくれは
りました、これいい付近ですよ、多分奈良かどっかの
付近
です
ね、奈良のね、柿谷繊維直近製とか、
ね、これええやつですよ、これ、
あ、こんなのね、これちょっともったいないですね、これ、
は
い、ね、
まあ、よっちゃんも喜んでると思います、
は
い、
で、ゆいさんが
ゆいです、僕の娘です、
ゆいはこれなんです、桜クレパス
クレパスのタオルです、
あ、タオルですか、はい、タオルで松井さん、まあ、はい、考えてくれましたね、やっぱ
大阪の方なんでね、
はいはい、
泉南のタオルは有名ですから、
なるほど、
はい、なるほど、ちなみに松井さんからお便りも、うん、このはがきもいただいております。
ありがとうございます。
初中見舞い申し上げます。
はい、ありがとう。
タオルをあげます。
ありがとう。
初中見舞いの代わりにタオルを使ってください。
ありがとうございます。
選挙活動みたいな、タオル選挙みたいな感じでね。
うんうん、いいじゃないですか。
はい、7月7日、松井正樹さんということで。はい、あとですね、あの、本の方も。いただきまして、
そうか、
このボノロンですね、
これね、
これ結構面白いんですよ、ボノロン、
みたいですね、
はい、ボノロンを、ゆいとあやねの分いただきまして、
あ、ありがとうございます
、で他に、はい、これは、りょうこちゃんにあのフライパン和食の本ですね、
あ、そうですか、あ、まあ、
毎日読売新聞の
料理やれやということ、
はい、料理これ参考にせえと、
はいはい、
他にはですね、
いろいろ気づ
こ
てください
これふみおくんです、なにわ橋の絵が描いてますけど、ライフ4月号でございます、
ありがとう、
はい、多分これ、はい、大阪のなにわ橋中之島の、ね、
読売さんの
これ、ね、
機内誌みたいな、機内誌ちゃうの、
他にはこれは、はい、これこそなんか富田林の地内町みたいなね、この、はいはいはい、あの表紙の絵ですけど、
あ、ほんまですね、それもライフ
ですね、はい、ライフですね、
読売新聞ですね、
はい、はい、そして、なぜか候補松原ですね、
はい、松原自分のね
あ、まあ、ふるさと
そうなんです、ふるさとです
ね、候補羽引きのもいただいております、
羽引きのもふるさと
です、ね、はい、松原と羽引きの、まあ、
松井さんの範囲でしょ、
仲良くしようということでね、はい、はい、松井さんありがとうございました、
いやー、これありがとう、まあ、はい、あんまりこんなことしてもらえたらいいんやけども、
まあまあけどいただいたもんはね、もうやっぱりちゃんと報告するのは義務かなということで、はい、他にはですね、
はい、
あ、これも松井さんからですけど、これ多分、はい、そうですね、チケットですね、
はい、
チケットありがとうございます、はい、使ってくださいということで、ね、
ありがとうございます、
王将の、クーポン券もいただきまして、
そうですか、
はい、ありがとうございます、はい、王将はあの涼子ちゃんが好きなんで、
そうですね、
まあ、ありがとう、渡しておきます、
喜ぶと思います、
他にですね、はい、あ、松島進む写真事務所さんから、
はい、
あのプロの写真家の方で、
そうですね、
あの琵琶湖でね、白鷺をずっと撮ってらっしゃる方で、
50年、60年近く琵琶湖に張り付いて、まあ、まあ、超有名な方やから、
そうですね、で僕らも一回ね、あの、はい、取材させていただいて、寝屋川の 寝屋川かの枚方かどっかのね、あの百貨店で、京阪の百貨店でちょっとインタビューさせていただいたんですけど、
はい、そうでしたね、はい、多分動画でも出てもらった
ことありますね。 YouTube で、はい、バンチャンネルで公開してますね、はいはい、松島さんにカメラについて語っていただいた動画もありますけど、まあ、
カメラ面白い話持ってはってね、
あの方は本当良心的なプロカメラマンっていう形 で、ね、なんかすごいあんまり商業の匂いがしないというか、すごいいい方、信用できる方ですけど、
ほんまに写真が好きで、ま
あ、そうですね、うん、その松島進さんからいただきました、58年琵琶湖の集大成、うん、写真集最後の集い参加のお願い、
はい、
ぜひと書いてます、
はいはい
はい、ま、松島さんの直筆でぜひと書いております。
あ、もうこれはもういかんわけにいきませんね。
9月10日土曜日、はい、午後12時半から、はい、3時頃、はい、予定しております、
はい
はい、場所がですね、大阪府福祉会館、
あ、なるほど、
大阪市中央区谷町7丁目4番15号、
あ、なるほど
ですね、大阪メトロ谷町6丁目駅かな、
はいはい、
4号出口南280メートルということでございます。はい、
土曜日はね、僕難しいんですよね、
まあ、僕はもしかしたらいけるかもしれないですけど、
まあ、てっぺいが行った後、僕で時間があったら行きます
わ、はいはい、よかったら、息子さんと、うん、2人 OK です。
そう、ありがとう、気づかれてくれはって、
はい、
まあ、てっぺいと器用出るからな、松島さんと
そうですね、
合わせてくれてはんね
やろ。大阪府福祉会館、うん、駐車場 B1 にありますということでございます、はいはい、住所は大阪市中央区谷町7丁目4番15号ということでございまして、うん、はい、まあ、これ一般の方がちょっと行ける写真展かどうかわからないですけど、
まあ、多分行けると思いますよ。
どうなんですかね、うん、はい、まあ、よかったら一回松島進さんに連絡してもいいんですけど、はい、ちょっと皆さんは多分電話番号し、あ、これですね、大阪府市会館、
はい、
貸し会議室っていうところがあるみたいですね、
はいはい
はいはい、まあ、こんな場所ですね。
あ、ありがとう。
ちゃんとそれのパンフレットも
入れ
ていただいております。
はい、
はいはい、なんで、はい、ちょっとこれはまあ僕が行けたらちょっとレポートさせていただきます、はい、
頼みます、
はい、松島進さんありがとうございます。
もうちょっとオンエアがあるのでひょっとしたら遅れるかもしれません。
そうですね、はい、はい、松島進入って、はい、何回入言うてんねんけど、まあ、本当にすごい素晴らしい方なんで、うん、もし興味ある方はインターネットとかで調べてみてほしいなと思います、は
い、面白い話ありますよ。
そうですね、はい、あとはですね、うん、影劇、アクト座、
はいはい、あ、これもね、
昔話、語り部集団、
はい、これ面白いんですけども、だから
いただきました、
はい、ちょっといけてないんですよね、
ね、苦しいです。はい、ちょっと待ってくださいね、
はい、ゆっくりいきましょう、
茨城の鬼、
うん、庭ですね、
はい、
はい、茨城鬼の本場ですよ、
うん、2022年影劇、はい、アクト座公演、
はい、
8月20日、土曜日、
うん、
開演13時30分、
はい、
ということで、クロスパル高槻で行われます。
大きなビルですよね、
入場料小中高生400円、一般1500円、就学前無料ということで、
はい、
まあ、茨城とか高槻の民話を中心に、うん、まあ、影劇をされているような、うんうん、まあ、そういう団体の方で、うつきさんという、
昔からも前から
ね、うつきしゅうほさんという、はい、まあ、すごい方がいてらっしゃって、はい、まあ、ちょっと残念ながら亡くなられた方なんですけど、はいはい、まあ、その方を中心にして活動されている、うん、まあ、そういう集団っていうかグループ、
文化サークル、
そうですね、
ね、
うん、はい、で僕ら のリスナーさんの方、リスナーさんの中にもですね、ここに、はい、この所属されてる方もいてまして、まあ、その方からいつもこうやってこうお知らせいただいてるんですけど、はい、今度はですね、8月20日に、はい、二部制になっておりまして、茨城の鬼という、
ああ、まあ、それがあるんですね、はい、影やったらもらえるね、鬼が
面白いですね、うん、昔話もされてるんですけど、今回は影らしいですね、はい、で、第2部が、まあ、オムニバス集というか、多分これそういう意味ですよね、商品集って書いてるんですけど、小さい品集っていうのは、
まあ、まあそういうことですね、
はい、短編のまあ、劇をいろいろされるということだと思いますけど、まあ、それをされると、クロスパル高槻の8階イベントホールですね、はい、JR 高槻駅南側東へすぐ、はい、僕もここ1回お邪魔させていただいて、
それ分かりますよね、
確かよっちゃんと2人で お邪魔したんかな、
うん、
すごいいい、アクセスが良くてね、見やすい場所やったんですけど、はいはい、そこで8月の20日土曜日に、開演が1時半ということでございまして、はいはいはい、2022年の影劇アクト座公演、
はい、
茨城の鬼というね、
はい、
なんかちょっとこうゾクゾクっとする、
もうそうですね、
まさにこう夏の、まあ、なんていうかこうちょっと まあ不思議な話、
怖いような、ね、
そうですね、
不思議なような、
はいはい、話ですよね、
涼しくなるような、
はい
はい、
で一応あのお申し込みっていうのがあるんでちょっと申し上げておきます、ね
ええ、せ
電話番号がですね072-681-3071、
はい、
072-681-3071、中野さん宛てということなので、
はい、
まあ、もしあのちょっとイベントのこととかですね、まあ、代金のこととか聞きたい方は、
はい、
072-681-3071、こちらの電話とファックス両方使えるみたいなので、まあ、もし電話で話しにくい方はファックスを送られてもいいのかなと思っております。
その、はい、番号でファックスも行くわけですよね。
ファックス行きますね。
なるほど、はい、
あ、ちょっとお便りも入ってますんで、
はい、
暑い毎日が続いていますが、
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか。熱中症、コロナ、自然災害と命暮らしに不安を覚える今年の夏です、
うん、
そんな中アクト座は2年続きの公演中止を経て、
はい、
できうる限りのコロナ対策を取りながら夏の自主公演に向けて、向けた取り組みを進めています、
はいはいはい、
皆様にはぜひご来場いただき影絵を楽しんでいただけたら嬉しい限りです。お待ちいたしております。
はい、
コロナ感染防止のため座席の間隔を空け人数制限を行うことになります。事前に観客数を把握するための予約の申し込みを劇団員か下記番号までご連絡いただきますようお願いいたしますと
気づいてくれてるんですよね、
はい、いうことで、まあ、もし行かれたい方も必ず1回連絡してほしいということなので、まあ、先ほど申し上げました072-681-3071中野さん宛に1回あの連絡して、はい、あのまあ、何名行きます参加しますとか、うん、そういうことを 言われても、はい、言われてもいいんじゃないかなと、
まあ、その方がいいと思います、ね、
そうですね、まあ、僕そこ、まあ、土曜日なので踏み置く難しいかもしれない、まあ、僕は、まあ、おそらく20日は多分行けると思うんでちょっと分かんないですけど、
う
ん
う
んなんか
まあ、頑張ってみましょう。
そうですね、あの、はい、僕が行く場合は中野さんにご連絡させていただきます、はいはい、ありがとうございます。
すみません、
まあ、こうやってねやっぱりこう民間ですごい頑張ってはる方もいっぱいいてるんでやっぱこういう方が
長年、
ね、大阪というか、まあ、別に大阪だけじゃないですけどやっぱ日本のいいとこなんだなという感じなんで ね、まあ、こういう方はできるだけ僕らも、ね、魅力ながら応援させていただきたいなと思っております。そうです
ね、まあ、我々もそういう団体です
し、ね、あ、そうそう、僕らが、ね、僕らが応援される方なんです
よね。お互いに応援してあった方がいいですよね、
は
い、
あとあの、なんか政治なハガキもいただいておりまして、
ね、選挙の
ハガキですね、なんか剣道の、
はい、
水の神さん
なな、なるほど、
剣道されてる方から
なるほど
お手紙いただきました。
まあ、お前も剣道始めたからな。
この前木刀買いましたからね。
あ、そうですかね、
はい、頑張っております、はいはい、そしてハッピーハウス通信、
はい、これはもうね
ございます。
これはお前も実際につぐみちゃんと一緒に行ったりしてる
わね。行ってあの寄付させていただきました。
よかったよかった、ようやってくれた。
すごい量 の、 あのワンちゃんのグッズを寄付させていただきまして、公益財団法人日本アニマルトラストですね、大阪府豊野郡の野瀬町野間大原で活動されてるんですけど、
できんことですよね、
はい、あの
っ言うて、
まあ、あの基本的にはその ワンちゃんとかにゃ ん、はい、にゃん子とか、まあ、家で飼えなくなったりとか、まあ、その残念ながら捨てられたりとか、まあ、多頭飼育崩壊してるようなお家に引き取りに行って、まあ、こちらの施設で、まあ、天井を全うされる猫ちゃんもいるんですけどワンちゃんもいるんですけど、まあ、基本的には
できれば、ね、
あの次の人生の、ね
ね、
橋渡しというか、
うね、
まあ、いわゆるなんていうんですかそのあれ、うん、まあ、ペットショップみたいにお金を出して買うんじゃなくて、
そうい
う保護施設としてあの次の家族にワンちゃんとかニャンコをこう、はいはいはい、お渡しするっていうようなね、そういう橋渡しをしてて、まあ、もちろんあのちょっともうそういうことのできない犬猫もいてますんで、はいはい、まあ、そういう犬とか猫はここの施設で、まあ、最後までね幸せに住んでいただくって、まあ、そういうことをされてるあの団体でございまして、
いやすごいことですこれ、
はい、まあ、そこから、これ4ヶ月に1回ぐらいかな、
出るんですよね、
月1回ぐらいかな、ハッピーハウス通信というのをいただいておりまして、はい、ここにはまあいろいろこの施設で、まあ、こんなあの家族はいてますよということとかですね、まあ、実際にあの、まあ、他の家族のところにもらわれていった子が今こんだけこうやって元気にしてますよとか、
なんか捨て猫とか捨て犬言ってましたもんね。
そうですね、やっぱり、まあ、あのこういうところと関わっていると、まあ、日本のこのペット業界っていうのがどんだけちょっとこうあのいびつなもんかっていうのは僕はよくわかるんで、はい、まあ、こういうこともね、あのちょっとちょっとずつよく していけたらいいなという、
まあ、チップ問題とかね、まあ、いろいろあります
ね。あ、チップね、あのなんか6月22日からかな、なんかニャンコとワンコのチップの導入が義務化されたみたいなことどっかに書いてましたね、
はい、
はい、あ、これですね、2022年6月1日ですね、犬猫に関してのマイクロチップの装着義務と装着登録が義務化されました、詳細は環境省のホームページを参照してくださいということでございます。で、まあ、こういう情報もあんまり知らなかったんで、
はい、
あの知ることができてなんか良かったな
と。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、しかし本当にいろんなことを やってくれてはる人が多いですね。
そうですね、やっぱりね、この民間って民間の力すごいですよね。
あ、まあ、特にこの頃ほんまに皆さん頑張ってはりますね。
頑張ってます、はい、まあ無理をなさらずにって、まあ、ちょっと簡単な言葉なんですけど、
いやいやほんまですよ、
はい、まあ、うん、ご自身のできる範囲でねやってほしいなと思います。
はい、
はい、というわけで以上かな
と思います。
文雄君、他に、まあ、僕お忘れのもんってありますか？
お忘れは多い男ですから。
お忘ればっかですよね、はいはい、まあ、僕も含めてなんですけど、
次の週にまたお忘れは解決します。
そうですね、はい、また来週もね。
そうですね、
来週か、
ね、まあ、ちょっと2にあの月2回生になってます
んで、ね、そうですね、はいはい、
2週に1回生か、
はいはい、2週1回生でござい
ます、はい、まあ、よっちゃんの方もご心配かけてます、うん、まあ、やっぱり徐々に良くなっていると言っていいですよね。
そうですね、はいはい、というわけで以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。
ありがとうございました。